聖書をお読みいたします。ヨハネの第一の手紙4章7節から12節まで。ヨハネの第一の手紙4章7節から12節まで。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。愛がこの旅の主題、テーマとなります。皆さん、愛していますでしょうか？愛されているでしょうか？愛し上手、愛され上手でしょうか？うまいとかうまくないで表すのはいいことではありませんけれども、それが自然にできる方、そうでない方というのはあると思います。愛ですね。一般の辞書においても、価値あるものを大切にしたいという思いであるとか心。特に新約聖書で使われているアガペを取り上げますならば、神が愛される愛に使われますね。で、自分を犠牲にする愛を指しています。他者が中心とされるような愛を指しています。で、この手紙を記したヨハネというものは、かつてイエス様からボアネルゲ、雷の子とあだ名をつけられた人物です。他のものを一番に考えるよりは、自分を一番に考えていたことでしょう。また、怒りやすい場面も記されています。そのようなものが愛を知らされ、愛を述べ伝えるもの、互いに愛し合おうではないかと、語りかけるものへと変えられました。私たちは互いに愛し合おうではないかとヨハネは言いましたが、どうしたら愛せるのか、ヨハネはその仕組みを伝えているようです。別の角度から考えてみたいと思うんですが、人は喜ぶときに、嬉しいときに笑顔になると。ということですね。ある先生がこう申してました。脳がそのように指図するらしいんですね。ですから、私たちが普段から笑顔でいるならば、脳がその信号を受け取っていて、受け取ることによって、私たちは喜びを経験し、嬉しい思いでいることができるっていうんですね。逆もまた真なりということです。ですから、互いに愛し合おうではないか。たとえできなくても、苦手であったとしても、取り組んでいるならば、愛について知るものとなり、愛することが自然とこう身についていくのではないでしょうか。イエス様が示された愛、十字架の愛は、人を大きく変える力があります。私たちも漏れなくその恵みに預からせていただきます。この度の御言葉に思いを巡らしましょう。ここに愛があるという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、愛は神から出たものなのである。大前提として、私たちの愛の振る舞い、行動は、神様が表してくださった愛の上に成り立っています。私たちももちろん、人助けをしたり、良い行い、ね、人のことを思って良い行い、助けようと思うわけですけれども、神様が私たちを愛してくださったことが先で、私たちの振る舞いであるとか行動は、神様の愛から影響を受けています。切ないことを言いますならば、愛は私たちの内から湧いて出てくるものではありません。神はその一人を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。神様が表してくださった愛を通して、私たちは愛とはどのようなものであるか、どのような状態であるか、ということを初めて知らされるわけですね。それは、創造の時からもう現れていたことでした。天地創造の出来事を取り上げても、神様の愛を思い巡らすことができます。神様はご自分の形に私たちを作られた ていうんですね、創世記に、我々の形に我々をかたどって人を作りとこう記されているわけですけれども、それは何も目鼻口があって手があって足があって外見のことを指しておらず、神のイメージ、神の形として作られています。神様はどのようなお方であるか、どのような形を持っておられるか、父、御子、御霊で完全な神様ですね、三位一体のお方、そのお三方で不足ない交わりを持っておられるお方様です。作り主が天地を作られたということは、自分だけで満足なさろうとは思っていなかったということがわかります。作り主は愛の対象、交わりの対象として人を作られました。私たちは三位一体の神の交わりに入れてもらえるんですね。ところが、作られた私たちは愛で神に応答しなくても生きていけるであるとか、神様だけを当てにしなくてもやっていける。世の惑わしが入った時にそういうふうになってしまったわけですね。それでも作り主は創造が終わったその後も見守っていてくださると。罪によって断絶された私たちの交わりを回復しようと忍耐し続けておられる。ここに愛があるんですね。7節。すべて愛するものは神から生まれたものであって神を知っている。続く、愛さないものは神を知らない。神は愛であるってこう言うんですね。愛を行動に移すことができる、愛することができるということは、神から生まれたものであって神を知っている。神を知っているということは、愛は自分から出てきたものではなくて、神が私のようなものであっても愛し続けてくださったことを知っていると。そのかけがえのない価値を知っているということです。二つ目のポイント。神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として、御子をお使わしになったと。十節を、二つ目のポイントとして取り上げているのですが、大前提として、十節をはじめから見ますと、私たちが神を愛したのではなく、これが前提となりますね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために、贖いの供え物として、御子をお使わしになった。私たちが先ではないんです。神が私たちを愛してくださった。それは、私たちの罪の解決のために、贖いの供え物として、御子を使わしてくださるほど、私たちを愛してくださった。今なお愛してくださった。犯した罪がそのままにされているならば、作り主なる神との交わりは回復されません。交わりの回復を和解と言います。神に背を向け、きちんと向き合ってこなかったということにおいて、私たちすべての人間は罪を犯していました。神を神とせず、この世の支配者が差し出すものを美容師としていた。ルールに反していたことはもちろん、神を神とせず、的を外して生きていたということにおいて、許されざる罪を犯していました。父なる神様、そのような私たちでさえ、一人として滅びることを望まれず、かえって永遠の命を得るようにと、救い主として御子を使わせてくださいました。十字架は、人が罪によって極限まで堕落し、神の怒りが頂点に達したとき、罪と神の怒りとの間に示された愛です。私たちが受けなければならなかった罰をイエス様が全存在で受けられました。神が私たちを愛してくださったからこそ、私たちは愛がどのようなものであるか知り、そして互いに愛することができるように作り変えられた。ここに愛がある。神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。次回、ヨハネの手紙に戻ってくるときに、12節、4章の12節から 読む予定でいます。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。ここで言われていることについて少し、味わってみたいと思いますが、長老ヨハネは完全に神であって完全に人となられたイエス様を目の当たりにしましたが、神を見た者はまだ一人もいない。まさしくその通りなんですね。天におられる父なる神様とはどのようなお方であるか、ヨハネたちはもちろん知る由もなかったんですが、人となられたイエス様を通して知らされた、体験させられたんですね。イエス様の言葉、振る舞い、その愛によって、父なる神様がどのようなお方であるか、知らされた、体験させられました。ヨハネはこう続けました。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。愛は神から出たものですから、私たちが愛し合うところに、神ご自身が実際にいてくださり、それによって神の愛が私たちのうちに全うされるのです。愛せないものをとことんまで愛してくださった愛、ここに愛があります。このことを覚えて、互いに愛し合う上でありましょう。御言葉を読んでお祈りをしましょう。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。ここに愛がある。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。愛することのできないようなものであった私たちをも愛してくださって、それぞれが犯してきた罪によるところの滅び、永遠の滅びに向かわせるのではなく、かえって一人でも多くの者があなたを知り、あなたに立ち返り、イエス様の十字架の血潮によって罪許され、清められ、そして神の子とされる永遠の命をいただく、このことのために、どれだけ大きな犠牲が注がれ、また大きな愛が私たちに、与えられたことでしょうか。神は 私たちを愛してくださって、神は愛そのものであると。私たちは互いを愛そうとしますけれども、この愛は私たちの内側から出たものではなく、神から出たものであるということをまずしっかりと受け止め直し、しかし私たちが愛し合うところにあなたも現れてくださるということを覚えて、期待をして、あなたに愛された愛で互いを愛し合っていくことができますように。なお、賭けのある私たちですから、聖霊なる神様、どうぞ私たち一人一人の内側にあって働きかけていてください。イエス様、あなたが打たれた傷、流された血潮を覚えます。その経験を通して、私たちに愛とはどのようなものであるかということを表してくださった。私たちはようやく愛、本当の愛ということが分かるものに変えられていきました。むしろ日々作り変えられています。あなたに愛された愛で互いを愛し合っていくことができますように、私たち一人一人を、私たちの群れを顧みて導いていてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。